スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。今年の J リーグ注目しているチームは名古屋グランパスです。MC 本町でございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。配信日が3月14日、ホワイトデーということでですね、皆さんお返しはもうされたのでしょうか。まあ、各方面というか、まあ、ちょっといろいろともらったのでお返しをね、これが配信してる頃にはされてる、配信してる頃にはちゃんとお返しできているはずなんですけどもね。はい、僕これラジオで言ったかな、僕タバコをね吸うんですよ。はい、タバコを吸うんですけど、この度、アイコスデビューをしまして、はい、そこでねちょっと一悶着あったんですよ。はい、で、まあ、まず、まあ、なんであれアイコスにしようかと思ったかっていうと、あんま別に理由なくて、アイコスにしようって思ったんですよ。本当になんかふわっとなんかアイコスになんかするしないなってずっと思ってたんですけど、なんかこう、アイコスにしようと思って、はい。で、アイコスを知らない方のために、ご説明すると、加熱式タバコ、要はタバコがに火がつかない、こう蒸気を吸うような感じです。はい、普通のタバコは、加えて、こうタバコの先端に火をつけて煙をプカプカするっていうやつだと思うんですけど、ヒートテックじゃないやアイコスっつうのは専用のねカートリッジ、ヒートスティックという、タバコみたいなもんですよね。タバコみたいなのを専用のね、ホルダーと呼ばれるこう棒状のやつにこう差し込んで、電気の力でこう加熱をして、蒸気にしてこう吸うっていうようなやつなんですけど、はい、まあ正直タバコの方が美味しいんですけどね。まあタバコ吸わない人に関してはタバコ美味しいとかマジ意味不明なんですけどみたいな感じになると思うんですけど、そのタバコとアイコスの大きな違いっていうのは、まず、なんだったっけ、ニコチンがないんだったかな、タールがないんだったかな、んかこうタバコの悪い成分がないらしいですよね。はい、まあ本当にアイコス買おうって思ったパッと出のあれなんで全然知識も何もないんですけど、あともう一つ大きなのはこうやっぱタバコの煙、そもそも燃えてる煙じゃないので、こう煙があんまり回らない、舞ってプカプカしないっていうことと、こうタバコ臭いね匂いがタバコに比べるとアイコスの方が圧倒的に匂いはないっていう風な話らしいですね。はい、実際僕も切り替えたばっかりなんで、あんまり実感はしてないんですけど、はい。でね、今コンビニでもね、こうアイコスとかグローとかね、いろんなのがありますけど、なんか3000円オフキャンペーンみたいなのがあるんですよ。でアイコスとそのカートリッジじゃない、ヒートスティックと呼ばれるカートリッジじゃない本体の方、そのホルダーとかこう充電するやつとかは1万円ぐらいなんですよね。お値段は1万1000円ぐらいだったのかな。でキャンペーンでなんかこうウェブでなんか登録すると3000円オフみたいなのがあるんですよ。はい、多分アイコスをお持ちの方はほとんどの人がそれをやっているんではないかなと思うんですけど、まあ最初の1台みたいなこと言ってますけどね。でその登録をしようとした時に、僕ねこのパソコンが弱い僕からすると、その ID とかパスワードとかすぐ忘れちゃうんですよ。なんでなるべくこうメモを取って忘れないようにしてるんですけど、で今回ちょっとそれを僕もやろうと思って、コンビニでこうチラシみたいなのを持って、QR コードか QR コードでこういろいろサイトに入って登録をするんですよ。電話番号を打って、ご本人確認を まずできるようにして、でこのフィリップ・モーリス社というタバコの会社のサイトに登録するような形になるんですけど、でやっぱタバコなんでね、20歳以上は買えないはずなんで、こうそうやってね年齢を証明するものが必要なんですよ。それを写真撮って送らなきゃいけないんですけど、それがまずうまくいかなくて、まあその iPhone で僕は免許証を写真撮って画像添付したんですけど、なんかファイルが大きすぎて全然ダメで、まあ、そこでまずその画像を圧縮するアプリを落として、まずそれで写真を撮って、でうまくそこは添付できたんですよ。うまく認証してもらって、だから何回も何回も写真撮ってもうダメで、僕のね iPhone のカメラのカメラロールには僕の免許証の写真がダラララってあって、うわ自分気持ち悪いと思ってもう全部消したんですけど、まあまあそれもあって、でなんとかうまくやれたかなと思ったら、僕の電話番号がもうすでに登録されててどうしようと思って、でなんか LINE から入るのとサイトから入るのでなんか2パターンあって、僕最初 LINE でやって写真ができなくて失敗したんで、サイトの方から同じようなのやって、写真やってって思って、それで二重に登録されちまったのかなと思って、仮登録みたいなのされちまったのかなと思ってたんですけど、もうニッチもサッチもいかなくなって、僕みたいなね、アナログの人間はですね、もう、文字を読み込んでそれ通りにやるっていうのはなかなか難しいので、カスタマーセンター?カスタマーズセンター?なんかこう、お客様相談センターみたいなところに電話して、いろいろ調べてもらったんですよ。すると、僕ね、マールボロ、ウルトラライトメンソールだったかなっていうのを吸ってたんですよね。タバコの銘柄。で、その、1年前かな、2年前ぐらいにですね、マールボロを買うとなんかグッズが当たるよみたいな、確かねフェラーリがなんか提携してたなんかで、フェラーリの模様が書いてあるマークの書いてあるジッポが必ず当たるみたいなキャンペーンやってて、確かね1年前ぐらいだと思うんですよね。で僕ねメルカリをやるかやらないかみたいな、そんぐらいかな。ちょっとそれだとちょっとしか前なのかな。まあ、なんか必ずもらえるならやろうかなと思って、そのウェブで検索みたいなやろうと思って登録してたんですけど、その当時その年齢を認証するものを添付してくださいっていう文字が出て、同じように登録するので、でそこでもうめんどくさくなっちゃって、そのキャンペーンには手出さなかったんですよ。でそのお客様相談センターみたいなところで、そこで仮登録がまだされて、仮登録がまだ終わってませんみたいな、1年か2年前の仮登録がまだ済んでないので今回の登録はできません、だからマールボロとフィリップ・モリス社のサイトが同じでなんかこう提携してるのかな、だから同じ IDユーザー ID っていうんですかね、電話番号が登録されちゃってて、今回僕のアイコスを買う時のそのキャンペーンの3000円オフクーポンを手にする登録ができなくて、まず2年前に途中で止まってた仮登録をまず登録させてから改めて登録してくださいみたいなやり方になってて、でもそれでももう頭パニックなんですけど、パソコンの方にやり方のメールを送っとくんで、それ見ながらやってくださいって言われて、あ、わかりましたって電話を切ったわけですよ。まあもうこの時点でその日アイコス買えないんですよ、家にパソコンあるから、ね、仕事の途中でね、カスタマーセンター お客様相談センターに電話してたんで、で仕事終わってですね、パソコン開いて、ああ来てる来てると思ってメール開いて、そしたらもう何言ってか分かんない、もう何言ってか分かんなくて、もうそっとパソコン閉じて、翌日ですね、その3000円のクーポンを諦め、コンビニで買うという流れになりましたね。はい、1万円かかりましたよ。 アイコス。はい。だからこの今回のアイコスの件だけじゃなくて、このユーザー ID とか、なんかログイン ID とかパスワードとか、なんかあるじゃないですか。あなたの出身地はとか、あなたの初めて飼ったペットの名前はとか、もうああいうのさ、まあ、あれがなきゃどうしようもないのはわかるにはわかるんですけど、僕もね、うまくこうそういうのをね、把握できない、管理しきれてないのが悪いんですけど、もう嫌になったなっていう話なんですけど、なんかね、こう生きづらい、そういうのが、なんかウェブで登録したら安くなるよとか、そういうの本当やめてほしいなと思って、まあ企業のね、こう戦略なんでしょうから、一概には言えませんけど、ちょっとね、こうそういう登録とかいうのにはちょっと疎い、僕なんでね、まあそれでこそこの今パソコン使ってうまくこう編集もできるようになって、こういうポッドキャストっていうのにこう発信できてるのが、配信はできてるんですけど、もうね、パソコン壊れたらもう終わりですよ。あのハンクララジオもそれが壊れる前のやつが最終回です。はい、最終回ですわ。もうやり方できないよ。もう一回、あの新しい番組のためにもう一回シーサーブログでなんか RSS フィードを習得してとか、そういうのはね、絶対にできないです。ましてやジングルの音作るとかなんて絶対にできないんで、ほんとね、いつ終わるか分かりませんということで、オープニングの話とさせていただきます。それでは、引き続きお楽しみください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり。番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
メールのコーナーです。皆様からいただいているメールを紹介していきまい、です。ふつおたというタイトルで、アマンです。文武両道ができる人と苦手な人の違いは何なのか、昔から疑問に思ってます。ということで、先回の田中アトム選手の話でしょうかね。これね、何なんですかね。僕が聞いたその田中アトムの選手は、先週の103号でお話ししてるんで、もし聞いてられない方は、そちら少し聞いてもらえたらなと思うんですけど、田中アトム選手っつうのは、どういう、まあ、練習の風景とか、インタビューとか、いろいろな情報でしかわかんないんで、あくまでも僕の推測ですけど、こう、なんていうんですかね、今もう結果 J リーガーになってるから言えてしまうことなのかもしれないんですけど、サッカーのトレーニングとか、勉強とか、友達と遊ぶとか、ね、サッカー以外の、まあ、水泳してたり、なんかまあ体育のね、面白くないかわからないけど機械体操とか、サッカーとは全然結びつかないようないろんなことがあると思うんですよ。音楽の授業とかね、技術家庭科みたいな、なんか本棚作りましょうとか、あとエプロン縫いましょうとか、サッカーに直接結びつくことじゃないことであろうとも、こう目の前のことをしっかりと全力でやるっていうことの積み重ねがなんかそういうのを生んでるんじゃないかなと思うんですよね。トレーニングもね、めちゃくちゃこうリラックスしてる部分ではめちゃくちゃリラックスしてるのを見たことありますし、だ練習もね、めちゃくちゃ本気でやってるのも練習で何回か、1回ぐらい見たことあるんですけど、すごいこう熱量が感じられるんですよね、ギャラリーから見てても。なのでなんかこうプロサッカー選手になるためっていう なるためにこれをする、あれをする、これをするってんじゃなくて、まあ、結果プロサッカー選手になったから言えるのかもしれないですけど、なんかこう目の前のことを積み重ねていくっていう作業が結果的にサッカー選手に結びついたのかなと思うんですよね。はい。だからもしかすると間違えてやってんか、少し道がずれてれば田中アトム選手がテニスプレーヤーになったかもしれないし、こう日本でめちゃくちゃ有名な日本料理屋のコックさんになってるかもしれなかったなと思って、だからなんかこう目の前のことをしっかりやってるっていうのが大事なのかなと思って、あの僕は感じてるんですけどね。はい、文武両道を目指すとかじゃなくて、目の前のことをしっかりやることが大事なのかなって思うんですよね。はい。まあ、逆にこう文武両道できない人ってどういう心理なのかなと思って、まあ僕も文武両道できてた方ではないとは思うんですけど、難しいですよね。なんかこう考えさせられますよね、その文武両道を体現する人、体現できない人。なんかこうダイエットとかもね、あの水着着るためにダイエットするんじゃなくて、ダイエットする、まあこの話忘れてください、例えに失敗。はい。まあそんな感じだと僕は思ってるんですけど、だから僕がこうサッカーを教えるときは、このトレー、もうサッカーの練習を一貫してやるんですけど、走るときはもう走ることにしっかり集中させるし、パスさせるときはパスのこと考えさせたりとか、シュートのときはシュートのこと、結果サッカーの技術になるかなと思って、ちょっとそうやってね、こうサッカーの練習なんですけど、こう今日はこれ、今日のこの時間はこれとか、こう目的をあのはっきりさせることで、こう目の前のことをやりやすくなるかなと思って、そういう風な工夫はしてますけどね。はい。まあまあまあ文武両道が素晴らしいなと思いますよ。はい。で、もう一つあるんですけど、もう一つはですね、ケンハドウさんからいただきました。今更ながら100号聞きました。浦和からガンバに移籍した矢島を裏切り者扱いしてました。生え抜きで期待が大きかったのでがっかり感がすごかったんです。まあ選手は試合にてなんぼなんでもう気にしません。地元に戻ってくると大変そう。元ガンバ監督西野氏のようにということで、ありがとうございます。そんな話しましたっけ？そんな話しましたっけ？なんだっけ？選手の移籍に関しての話か。いや、サッカー選手、矢島選手ってあれですよね。オリンピックのに出たやつでしょ。俺は全然移籍して問題ない。まあ、だから、ケンハドウさんは、浦和からガンバだから、浦和サポだから、いなくなっちまうのは、やっぱ悲しいですよね。生え抜きでね、練習ちっちゃい頃っていうかユースとかから見てきたのかな。だから期待は大きかったですよね。オリンピックのメンバーにも入ってね、バリバリやってたからね。だからやっぱサポーター側としたら裏切り者扱いしたくなる気持ちもわかるんですけど、やっぱ選手、浦和レッズの選手の前にサッカー選手なんで、やっぱプレーサッカーすることがその人に、その選手にとっての一番ね、いい幸せな環境だとは僕は思うので、だからレアルマドリードに入団したからって試合に出れなきゃ意味ねえかなってちょっと思うんですよ。まあ、入団することがそもそもステータスになるのはわかるんですけど、でもね、やっぱずっとベンチで試合出れないんじゃね、なんか張り合いねえと思うんですよね。まあ僕は地元でね、こうフットサルチームにギリギリ足突っ込んでますけど、僕はベンチスタートでいいっす。はい。若いもんが、一生懸命普段やってるやつが頑張ってくれって思ってますけどね。はい。いやー、メールありがとうございます。はい。なかなかどうして。 へーへーへー、そうっすよね、難しいっすよね、こう自分が顔可愛がってるとかよく見てきた選手がチームを離れてしまうっていうのは。僕はサッカー選手がこう移籍することに関してはもうバリバリやってほしい、もう試合出てるやつが全てだと思いますからね。はい、あの厳しい言い方になっちゃうかもしれませんけど、はい、まあまあまあまあ、まあ、J リーグも始まってんのかな、始まってんの全然テレビ見てないから分かんないけど、まずサッカー盛り上げていきましょうよ。なんかツイッターだったかな、ガンバ大阪の遠藤康人選手、あのガチャピンみたいなね、7番来たフリーキックの上手な選手が、ツイッターかのなんか映像でこう試合観戦した時にシュート外した時に今はあーっていう風な残念な声をスタンドからね大きく聞こえちゃうから、そういうのはやめにして、こうヨーロッパみたいにこうシュート外した時にうーってこう低くね、こう地響きになるような、そういう選手を鼓舞するような声に変えませんかみたいな映像でね、こう遠藤選手が喋ってたのを見たので、ああ確かにそういうのも面白いな、ましてやこうね日本のね代表する選手がね、そういう風な発信をしてるっていうのはものすごいいいかなと思って、これでね日本のサッカーもそういうヨーロッパみたいに、でヨーロッパをモデルにするわけじゃないですけど、ヨーロッパが全てじゃないですけど、まあ今世界見渡してもヨーロッパのサッカーリーグの方が圧倒的にレベルは高いので、それを目指してサポーターから変わっていくっていうのはなかなかこういいのかなと思いますけどね。はい、昔、今どこにいるんだろう、ドイツの選手でフートっていうディフェンダーの選手がいたんですけど、フート選手がボールを持つとサポーターはずっとフーフーっていう、あのフート選手を元気づけるような鼓舞するようなサポーターっていうか、こう声をかけるね応援があったなって、それのこの話をね聞いてちょっと思いましたけどね。はい、まあまあそんな感じですわ、へえうん、まあまあそんな感じでした。メールいただきありがとうございました。これからもねどしどしこう感想などでも、いいので、バシバシどしどしゴシゴシ、送っていただきたいなと思います。以上でメールのコーナー終わりっす。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
スイートポットマッチング。はい、このコーナーはですね、ポッドキャストに関する次戦他戦やらいろいろとポッドキャストについて話するコーナーです。忘れた頃にやってきましたね。はい。このコーナーを初めて聞く人もいると思うんで、あのね、このコーナーね、あの、オルネポっていう、今どこにいんの福岡にいて、名古屋に行って、山口にいんのかな、今。あの、桃屋のおっさんさんっていう人がやってるオルネポっていう番組が、ちょっとね、こう、毎週やってたんだけど、不定期更新になるから、って言ってたんで、ポッドキャスト次戦他戦知りませんのコーナーっていう、あのポッドキャストをねこう紹介するコーナーがあったんですよ。それをあのパクったコーナーっす。パクリです。まあ桃屋のおっさんさんにもね了承は得てるんで、はい、パクったんです。はい、で今回ねちょっと前から知ってたには知ってたんですけど、ちょっとこう何だったかな、何だったっけ、あ、なんかツイッターで誰だったかな、ちょっと待ってくださいね。 ハンクララジオのアカウントがあるんですけど、ハンクララジオのアカウントで、ハッシュタグ、ハッシュタグ、ハンクラ、ひらがなハンクラ、ラジ、カタカナラジオで検索をするの、これエゴサーチっていうのかな。ね、やってた時に、ハッシュタグあったんですよ。第2回、あったんですよ。その番組がですね、ラジオバレラペナ、カタカナでラジオ、ひらがなでバレテンラテンペナっていう番組からこうハッシュタグをいただいてて、それを気づいたのが2月ぐらい、2月の後半ぐらいにハッシュタグでいただいてたんですけど、僕ちょっと終えてなくて申し訳なかったんですけど、バレラペナというね、タイトルでですね、これはなんかね、スペイン語、スペイン語で価値のあるものっていうらしいんですけど、まあ、番組のなんか価値のあるものをみんなでこう、あれしようぜっていう番組なのかな。僕もちょっとね、全部聞けてないんですけど、パーソナリティの方がね、ワンダさんという女性の方で、を中心にやってる番組ですね。で、キベさんというね、関西のアラサー成り立ての、男の人がいたり、そのワンダさんの妹さんとか、まあ、いろんな人でこういろいろやってるわけですよ。まあ今何回目かな、5回とかやってるのかな。ちょっと僕も全部まだ聞けてないんで、でもまあ購読はさせていただいて、はい。っていうのも、このね、ワンダさんが、僕の住んでるこの新潟県三条市の出身の方のようで、これ何だったっけ、桜木ボーイズだったかで、のつながりだったかなんかであったんですけど、三条に住んでる、同じ市に住んでるんですよ。めちゃくちゃテンション上がって。で、聞いてみたら、その第2回でハンクララジオの話をしてもらってて、はい、ありがたかったんですけど、三条弁の話とかね、こう、うん、いろいろしてて、なんか方言についてとかね、いろいろ話してて、ね、なんかね、バイクが好きなのかな、単車が好きなのかな、僕単車の話全くできないんですけど、三条にいるなら、ちょっとお会いしてみたいなって思ってて。でね、ワンダさんっていう方がね、メキシコに住んでんだよね、確か。メキシコでお仕事してんのかな。で、妹さんとかは三条にいんのかな、いるはずなんだよな、多分。で、知ってる名称とか、いっぱいあって、はい。その第2回ではね、こう、第2回、うん、第2回違うな。第2回だったかな、小説パイプの話とか、小説パイプってみんな知らないのかな、小説パイプとか、あと、うん、そういう雪国あるあるみたいなのがいろいろあって、すごい楽しかったんですよ。はい。なんで、もしこう、結構いろんな人からこう応援してもらっててすごいなと思うんですけど、ちょっとね、機会あればこうお話ししてみたいなと思って、はい。でね、このハンクララジオを聞いてるリスナーの方も、もしよろしければこう聞いていただきたいなと思う番組ですね。はい。で、まあ、ワンダさん、キベさんはね、無類のビール好きという感じで、はい、やってるんで、みんなバイク好きなのかな、多分バイクの話結構してたんですけど、でね、キベさんっていう男性の方がね、まあ、イケてるボイス、マジで。若い方、僕より全然若いんですけど、確か。若いんですけど、こう、しっかりした口調でね。で、ワンダさんもね、結構こう、おっとりというか、こう、スムーズにこう、お話しされてたので、僕ね、100何回配信しますけど、もう、なんか、越されちゃってる喋り方とか。ちょっと嫉妬。まあそんな感じで、で、その、ワンダさんとワンダさんの妹さんと喋ってる二人の会があるんですけど、姉妹ですね。喋り方もちょっと似てるし、声質もちょっと似てるし、まあ、すげえなと思って、はい。 まあまあちょっとね、同じ町から、同じ町からね、こう、ポッドキャストを、ポッドキャスター見っけたんで、はい。だから、町で、多分妹さんと町ですれ違ってる可能性とかも絶対あるんですよ。僕あっちこっち行ってるから。はい。はい。だからね、だって、確か、これ、ワンダさん聞いてたら、ワンダさんは、で、ワンダさんね、新潟にいる時間めっちゃ短かったんじゃないかったかな、なんか、あっちこっち行ってんすよ、なんか北海道行ったり、アメリカ行ったり、メキシコ行ったり、なんかね、あっちこっち行ってんすよ。はい。なんですけど、多分ご近所のラーメン屋さんで、俺10年前バイトしてて、はい。コメリと原神の間にある、某有名なチェーン店ですわ。これ言えばわかるかな？わかるかな？はいはいはい。多分ご近所だと思うんですよ。確か。はい。まあまあそんな感じで、地元トークできる、ポッドキャスターさんがいたので、ちょっとテンション上がって、話させていただきました。はい。ラジオ、バレラペナ。はい。価値のあるものみたいなね。感じで。これスペイン語って言ってたかな？メキシコはスペイン語圏なのかな？アディオスとか、グラシアスとか。アルゼンチンもスペインだったかな？ブラジルはポルトガル語なんですけどね。はい。ということで、スイートポットマッチング、今回はラジオバレラペナという番組を紹介させていただきました。ハッシュタグは、ハッシュタグバレラジだったかな？ひらがなでバレ、ラジオはカタカナなのかな？はい。僕もね、メール、送りたいなと思ってます。はい。ドリドリズムは私、本町でございます。以後、お見知りおきをということで、スイートポットマッチングのコーナー終わりたいと思います。アディオース。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは hankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。本町 FC。 このコーナーはですね、私本町がサッカーについて、私の大好きなサッカーについて、お話ししていくコーナーでございます。よろしくお願いいたします。103号の時に、ミルピタスさんからメールいただいて、ポジションについてちょっと教えてほしいなということがあったので、何週間に分けて僕の分かる範囲で、お伝えしていきたいなと思います。今日はですね、僕もやっていました、GK です。ゴールキーパー。皆さん、このハンクララジオを聞いて、るリスナーの方で、ゴールキーパーというのがどういう認識かっていうのが、まず、お聞きしたいところなんですけど、まあ分かりやすいのは手が使えることですよね。ちんこい四角い中で。はい。ねえ、まず、ゴールキーパー、をしてた、経験してた僕から言わせていただくとですね、まず、日の目を当たらないポジションです。ゴールキーパー。はい。やはり日本代表が試合しました。地元の J リーグチームが試合しました。はい。サッカーにちゃんと興味のない世間話でそういう話が出たときに、まず、必ずと言っていいほど、何点入ったみたいな話になりますね。誰がシュート決めたのって話になりますね。はい。圧倒的に得点を上げれないポジション、それがゴールキーパーです。はい。なぜならゴール守る人だからね。で、そこで、僕が言いたいのは、サッカーっていうのは、一番苦労してるディフェンダー、自分ちを守る 人たちがね、苦労してる人たちが日の目を浴びず、そういうね、苦しい陰と陽を持ち合わせたスポーツがサッカーかなと思ってます。はい。まあもちろんね、点取らなきゃ勝てませんからね。でも点取られなきゃ負けませんからね。はい。まあまあゴールキーパーだから、よくそれと同時にゴールキーパーやってるっていう風な話をすると、全然疲れないポジションでいいねとか、走らなくていいねって言われるんですよ。これね、キーパーやってた人にはね、絶対言っちゃダメよ。本当にテレビじゃね、わかんないのよ、ゴールキーパーって。やられる役だから、テレビに映ってる時って大体。うん、あのね、テレビに映ってないところでね、あーやべ、失礼、久しぶりにストーブのピーピー鳴ったな。話戻しますけど、テレビの映んないところでね、めちゃくちゃ走ったり、めちゃくちゃ走ることは少なくても走ってますし、いっぱい声かけてますしね。で、まあ、ゴールキーパーの相反するフォワード、FW ですよね、攻撃的な選手は100回失敗しても101回目で点取れヒーローなんですわ。はい。さっきの話じゃないですけど、誰が点取ったの、何対何で勝ったの、負けたの、そうなった時にやっぱりその点取った人が取り沙汰されるんですよ。ああ、1対0で勝った試合、守備の人たち頑張ったねっていう第一声を上げる人はまあなかなかいないんですよ。はい。そのね、苦労してる守備陣がね、こう日の目を当たらないわけですよ。はい。だからね、このゴールキーパーの人と会った時はこう優しくしてあげてくださいで、それと同じ反対にですね、100回失敗して101回目でね、決めてヒーローになるフォワードがいれば、100回守っても101回目で決められちまえばダメなんですよ。ヒーローになれないんですよ。はい。そういう苦しい、日の目も当たらなきゃ、ちっとミスったぐらいでこう非難を浴びがちなポジションがゴールキーパーですね。はい。まあ、僕はですね、どうしてゴールキーパーになったかというと、お兄ちゃんがゴールキーパーやってたからなんですけど、まあまあまあ、こうキーパーとしてこう相手のね、渾身の一撃を止めるみたいなのは、それはまあそれで心地いいんですけど、うん、やっぱね、こう現代サッカーにおければゴールキーパーっていうのは守るだけじゃなくって、ゴールキーパーのパスでシュートすることは限りなく少なくても、こうゴールにね、こう結びつくパスをすることも、ありますし、その守備っていうのはそもそもこうゴールを奪うために、点を取るために必要なボールを奪うっていう作業なんで、ある意味攻撃なんですよ。はい。ましてやゴールキーパーっていうのはね、手を使って、奪う確率というか、失うことがなかなかないんですよ。ボール、キーパーがボールを持ってるのって今何秒なんだろう、ルールわかんないけど、6秒かな ?4 秒かな、ボール手で持ってて、そこでね、その、キーパーがボール手に掴んでるボール蹴るとファールになるんですよ。はい。だから、今ファールになるのかな、どうだろう。まあ、結構、フィールドに比べたら、こう、手扱ってますから、ね、ボールが、足から離れてるのより扱いは楽ですよね。足でボール使うより手で使う方が楽ですよね、絶対。だから、絶対安全なんですよ。なら、そういうボールを奪い取る、まあ、最終地点なんですけど、こうね、こうチーム全体で守って、相手のボールを奪うっていう、なかなか多いポジションで。だからね、こう、一概にこう、守ってるばっかりじゃない、っていうことを理解していただきたいなというふうに思いますね、ゴールキーパー。はい。まあゴールキーパーがヒーローになるのは PK 戦ぐらいでしょうかね。はい。 まあゴールキーパーの人の名言で言うとなんかあるかな。まあ僕が完璧なら、僕が完璧でプレーすれば僕は負けることがないっていうジャンルイジ・ブッフォンというね、イタリア代表のね、大御所のキーパーがいますしね。はい。まあ今日本で J リーグだと誰だろう、柏の中村、すごいいい選手ですよ。僕デヘアに見えますけどね。デヘアといい感覚でやれてると思いますけどね。デヘアっていうのは、デヘアってどこだっけ、スペインかな、スペイン代表かな。今マンチェスターユナイテッドのキーパーやってるのかな。デヘアって結構こう感覚のいい選手がいるんですけど、まあそのデヘアの選手のことを話すとちょっとなかなかこう長くなっちまうんであれですけど、中村選手とか、あと、ゴンダか。ゴンダ。今、トス？サガン鳥栖にいるゴンダとかは上手ですけどね。そんな感じです。いかがでしたでしょうか、ミルピタスさん。まあ、来週なるか再来週なるか分かりませんけど、ね、まあ、ディフェンダー、ミッドフィールダー、フォワードとざっくりざっくり、説明していけたらなと思います。はい。ゴールキーパー、ね、ゴールキーパーの方にはね、見えないところでかけて頑張ってるんだねって声かけてください。それでは本町 FC 終了です。試合終了。ツイッターをご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では、番組の感想、など話してほしいテーマなどのふつおたの、募集をしております。並びに、スイートポットマッチングというポッドキャスト番組についての、次戦他戦などもお待ちしております。並びに、本町 FC というサッカーのコーナーもやってますので、僕みたいなね、チンチクリンのサッカーのコーチやってるような、僕にある質問とかねあれば、なんかサッカーのことね、お話できればなと思っております。はい。そろそろですか、花粉症もうひどい人はなってんのかな。僕花粉症にはまだなってない、なんかムズムズ予備軍みたいな感じですけどもね。はい。なんかいろいろね、対処法があるらしいですよね。なんかレンコンの汁がなんだのとかね、マスクのなんかいろいろあるでしょ。大変ね、あれ。大変そうですね。どうにかなんないですかね、あれって。なんか、ベロの下に注射打ち込み続けるのありますよね。なんか、お金かかるみたいだけど。はいはいはい。まあ、花粉症でお困りの方もいっぱいいると思いますけども。まあ、それと、僕がね、風邪をひきやすいっていうこともありまして、この季節の変わり目ね、注意していただきたいなと思います。で、ずいぶん前ですけど、リスナーのアマンさんからですね、本マッチみたいに鍛えてるのに風邪ひいちゃうんだったらもうしょうがねえろ、みたいなことを言われたんですけど、なんかね、こう、アスリートって風邪ひきやすいんですって。なんか、常にこう体がこう疲労状態、免疫力が低下してるみたいなことを言ってまして、はい。だからね、実際、僕が現役の時より、コーチしてる時、現役を離れた時、離れてコーチになった瞬間ぐらいは、もう全然風邪ひかなかったんですよ。今はね、こう結構、コーチの見方も変わって、ふんぞり返ってるんじゃなくって、このお手本見せたり、今はね、中学生と一緒にね、走ったり、中学生と一緒にプレーしたり、それをすることもあって、なかなかそういう、風邪をひきやすい状況にはあるのかなとちょっと思うんですけど、まあ何とぞ、皆様の健康を、毎日、いや、毎時間、 いや、毎分毎秒祈ってるっていうのは嘘ですけど、健康が一番ですから、ね。皆様ね、ご体には、ご体お体には、気をつけてね、生活していただきたいなと思います。はい。もう、引っ越しする人たちもいれば、3月はなかなかこう、感慨深い、月ですけども、ね、気をシャンとしてね、頑張っていただきたいなと思います。ハンクララジオはね、意地でも毎週続けていきたいと心から思っている番組ですので、リスナーの皆様からのメール、G メールとかね、ツイッターの DM とか、ね、ハッシュタグでもね、元気づけられてますから、そういう皆様のご協力のもと、皆さんと一緒にこのハンクララジオを作っていきたいと思っている、次第でございます。はい。なんか先週とか先々週とか30分前後で終わってるけど今回長いね。なんかテンション違うね。何があったんだろうね。ということで、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。また会いましょう。さよなら。アディオス。